私たちの世界にはいろいろな神々が祀られています。それは時に過去に生きた人間であったり、狐やカエルであったり、それらが神々として祀られています。ある国では牛や象や猿が神となります。そうです、私たちはありとあらゆる神々を創作してきました。その神々の制作者はどんな形がいいかなとか、どんな色がいいかなと考えながらこれらの神々を作りました。しかし時が経てばシロアリに食われたり、色も褪せてきますから、私たちはまた手を加えてその神々を修復しなければなりません。聖書に記されている神は人間の側からの創作や援助というものを一切必要としません。あちらが天地万物と私たちを作り、諸々の命を保たれているお方であり、私たちがその神々を作ったり修復するということはありえません。私たちの側からその創造者に手を加えることはありえないのです。このように神と私たちは完全に次元の異なる存在であります。その私たちに対して神の一人子イエス・キリストは私たちの意表をつくようなことを言われました。そうです。イエスはなんと我々を友と呼ばれたのです。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。私の好きな映画にスティーブン・キングが書きましたスタンド・バイ・ミーという映画があります。見られた方いると思います。オレゴン州の田舎町に住む12歳の4人の少年たちがある夏、一泊二日の冒険の旅に出かけるという映画です。森の中を走るこの電車の線路伝いに彼らは旅を続け、時には歌い、踊り、またくだらない話に笑い転げます。そのような中、彼らは心の中にある自分の痛みを分かち合うようになります。一人の子は、フットボールの花形選手だった兄だけに、親の関心があり、しかしその兄が事故によって死んでから、親の心にもはや自分はいないということを心の傷としていました。一人の子は、父親から虐待されて育ち、もう一人は家庭が壊れていて貧しく、それゆえに学校の教師から盗難を疑われた過去を明かし、自分は誰からも信頼されていないと涙ながらに語りました。この少年たちの一人が大人となって作家となります。彼は先に親の心に自分はいないのだという悲しみを抱えていた少年であり、物を書く才能を持っている彼に、誰からも信頼されないと涙した少年は、将来、俺たちのことを書けばいいと励まします。そして、その言葉通り、彼はその夏のこの友達との出来事を小説として書き上げ、その最後の一行にこう書き記しました。1959年、12歳の夏、二日間の冒険旅行。あの時のような友達は再び現れなかった。誰でもそうなのではなかろうか。この後彼らは互いに町を出、その関係は遠ざかり、各々が自分の人生を生きたようです。しかしこの作家にとって、 あの12歳の夏、2日間ではありましたが、共に過ごした者たちは、人生のかけがえのない友となりました。その後に彼らがどんな人間になっても、どんなところを通ることがあっても、彼らは互いに友なのです。そう、彼らはあの2日間、腹を抱えて笑い、そして、誰にも明かしたことのない心を互いに分かち合ったのですから。そうです。私たちが自分の心の中にあることを包み隠さずに話し、それが受け止められるとき、私たちはかけがえのない友を得るのです。イエス・キリストは我々を友と呼びます。なぜ？私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆、すべてあなた方に知らせたからである。50年ほどの私自身の人生を振り返り、また牧師としての多くの方たちとの人生と接する機会が与えられている中で、気がつかされていることがあります。それは、私たちがその人生の中で、おのおのなす決断ということの大切さです。誰もが毎日何かしらの決断をします。決断と言いますと大げさに聞こえるかもしれませんが、今日はどの靴を履こうかと考え、一つの靴を選ぶということも、ある意味私たちの決断でありましょう。私たちが靴を選ぶことは重大なことではありませんが、私たちが日々なす決断により確かに物事が動きます。その物事が動くことにより、私たちはあるところに導かれていきます。そんな決断を無数にして今現在行き着いているのが今朝の私たちです。そうです、私たちは多くの決断に導かれて今ここにあるのです。そしてこの私たちの決断により、これからの私たちの人生も導かれていくのです。このように決断によって導かれるものが私たちの人生であるのなら、誰もが心から願うことは、私たちがその時々に最善の決断をしたいということではないでしょうか。しかしここで問われることは、最善の決断とは一体どのようにしてなされるのかということです。そう考えますときに、私たちの決断は、私たちがその時に得ることができる情報によってなされるということがわかります。私たちが病気になったとき、私たちはまずどうしたら癒されるのだろうかと当然考えます。そのために医者のアドバイスを聞いて、今日なら無数のインターネット上の情報を私たちは検索するでしょう。そしてその情報の中から、これぞ最善だと思われるものを参考にして、どのような治療を受けるのかという決断に至ります。就職するとき、その会社のプロファイルを見、給料を見、待遇や通勤時間までを並べて、それらの情報を鑑みて決断をします。このことは、どんな時計を買うのかということから、どんな結婚相手と結婚するのかというところに至るまでに共通するものです。このように私たちの決断は、このような情報を考慮しながらなされます。しかし、問題は、熟慮して決めたその決断が、実は思い描いていたこととは、異なるところへと私たちを導いていくということが私たちの人生にはあるということです。そしてそれは まれなことではなく、よくあることなのです。このことを考えますときに、これらのことに処するために大切なポイントは、私たちがどんな情報を得たのかということにあるように思われます。そうです。その情報は、できる限り正しく最善であることが当然願わしいのであります。私の今お話ししている情報の多くは、誰かが私たちに提供してくれたものです。それは直接誰かが私たちに教えてくれたものであったり、インターネットの中で誰かが書き記したものであるかもしれません。なぜ私たちが得た情報をもって決断したことが時に思いがけないことへと私たちを導くのか、もしかしたらその情報はフェイクだったのかもしれません。私たちの願いとか欲望というものが強すぎて、冷静に情報を集めることができなかったのかもしれない。自分の願いを肯定する情報だけを知らぬうちに選んでいたのかもしれません。得てしてそのような時に集める情報というのは、その時に直面していることに対する情報であり、その先を見通すようなものではないのかもしれません。例えば自分の結婚相手を選ぶというような時には、その人に関する情報を得、それに基づいて結婚を決断しますが、その時に得た情報は、実際に一つ屋根の下で暮らし、喜怒哀楽を共に共有するという結婚生活のことまでには及ばないことが多々あるのです。夫婦であるもの、まさしくお互い様です。皆さん、もし皆さんが神という存在を信じるのなら、私たちが得る情報において最善のものは神様が私たちにくださる情報だとは思いませんか。それは一時的な私たちの願いを叶えるようなところに基づいて私たちに語られるものではなくて、私たちの人生全体にとって最善のものを私たちに導くものを与えてくれるものです。そうです。ここから先このことについて考えてみたいと思います。そしてここまで情報と呼んでいたものを、これから神の御言葉としてお話します。そして今日のイエス様の言葉をもう一度思い起こしたいのです。あなた方に私が命じることを行うならば、あなた方は私の友である。私はもうあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人のしていることを知らないからである。私はあなた方を友と呼んだ。私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからである。イエス様はここで言われたのです。私の父なる神から聞いたことを皆あなたに知らせた。この情報は明らかに私たちが人づてに聞いたり、インターネットでどこの誰かが書いたかわからない記事、よく考えたらこんなに無責任な記事はありません。それとは異なるのです。人が考えうるものには限界があります。しかしイエス様はここで、私が父なる神から直々に聞いたこと、私たちにすでに知らせたと主は言われるのです。そうです。私たちが聖書の御言葉を通して知ることができるイエス・キリストの言葉と行いは、この世界を熟知され、同じように当然私たちを創造されたゆえに、私たちが生きる最善の生き方を完全に知っておられるお方から 聞いたことなのです。このことがイエス・キリストの言動を通して私たちの目の前に明らかにされているということです。そしてこのことに対してイエス様は言われるのです。私は包み隠さずにこの父なる神から聞いたことをすべてあなたに示す。そしてそのことを行うのなら、あなたは私の友なのだ。友であるのだから、ますます私はあなたに神から聞いてることを語り続けよう。主にある皆さん、私たちが互いに交わす言葉と、神様が私たちに語りかける言葉の違いは何ですか？一番大きな違いは、私たちが互いに交わす言葉というのは、時に非常に近視眼的であり、また主観的なものです。そうです。それは先を見通して語られるような言葉ではないことが多いのです。こんなはずじゃなかったという思いが、それを証明しています。もし私たちがこれからも成していくであろう諸々の決断の中に、このイエス様が父なる神から直々に聞いて私たちに知らされている言葉があり、それが私たちがこれから成す諸々の決断の中に反映されていくのなら、私たちの決断はおのずと神の御前に最善のものへと導かれていくのではないでしょうか。ここで一つ、私たちが交わすレベルの会話ではない神の言葉を一つお分かちします。それは紀元前750年余り昔に生きた預言者イザヤを通して神が語られた言葉です。それはこのように語られます。さあ、乾いているものは水に浸れ、金のないものも来たれ、来て買い求めて食べよ。あなた方は来て金を出さずにただで葡萄酒と乳とを買い求めよ。なぜあなた方は糧にはならぬもののために金を費やし、飽きることもできぬもののために浪するのか。この言葉は明らかに私たちの視点とは異なるところから私たちを見つめておられる存在が語られている言葉です。私たちの目には隠されていても、このお方の目には私たちは全く自らの糧にならないことのために金を費やし、決して満たされることができないようなもののために没頭し浪しており、しかも、それに全く気がつかずに生きているように見えるのです。そのただ中にいるゆえに、近視眼的、主観的になって自分が見えない私たちなのです。しかし神はその視点からはっきりとそんな私たちの生き方に疑問を投げかけているのです。そしてこう続きます。私によく聞き従え。そうすれば良いものを食べることができ、最も豊かな食物で自分を楽しませることができる。耳を傾け、私に来て聞け。そうすればあなた方は生きることができる。私はあなた方と常しえの契約を立てて、ダビデに約束した変わらない確かな恵みを与える。見よ、私は彼を立てて、諸々の民への証人として、また諸々の民の君とし、命令するものとした。私が与えるものを、あなたたちは得るべきだ。そうすれば、最も豊かなもので自分を楽しめされることができる。そうすれば、あなたは本当の意味で生きることができるのだ。そしてこういう、あなた方は、主にお会いすることのできるうちに、主を訪ねよ。近くおられるうちに呼び求めよ。 悪しき者はその道を捨て、正しからぬ人はその思いを捨てて、主に帰れ。そうすれば、主は彼に憐れみを施される。我々の神に帰れ、主は豊かに許しを与えられる。今でこそ、我が一人子イエス・キリストに会え、イエスに会えるうちに会うように、今がその時だ。イエスを友とし、彼に呼び求めよ。そして彼に伝えてある、すでに伝えてある私の命の言葉をあなた方も受けよ。神に立ち返れ。あなたがどんな人生を送ってきたとしても、神は豊かにあなたを許す、憐れみを施す。そして主はあの有名な言葉をこの後に語ります。我が思いはあなた方の思いとは異なり、我が道はあなた方の道とは異なっていると主は言われる。天が地よりも高いように、我が道はあなた方の道よりも高く、我が思いはあなた方の思いよりも高い。私の思いはあなた方が考えているようなもの、あなたたちが取り交わすようなものとは異なる。糧にならないもので自分の人生を決めるな。飲んでも飲んでも乾くようなところに導かれるような人生を選ぶな。私の思いはあなた方が考えているものよりもはるかに高いのだから。そしてそんな我が思いはすでに我が一人子イエス・キリストに伝えてあり、そのイエスはすでにあなた方にその我が思いを余すところなく語り聞かせているのだから、そこに聞き、それに従っておのが人生を歩んでいきなさい。そしてこう続く。天から雨が降り、雪が落ちてまた帰らず、地を潤して物を生えさせ、芽を出させて、種まく者に種を与え、食べる者に糧を与える。このように我が口から出る言葉も虚しく私には帰らない。私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たす。あなた方は喜びを持って出てきて、安らかに導かれていく。山と丘とはあなたの前に声を放って喜び歌い、野にある木は皆手を打つ。糸杉は茨に変わって生え、ミルトスの木はおどろに変わって生える。これは主の記念となり、また常しえの印となって耐えることはない。私は、我が主は言われます。私は、この世界を法則のうちに作り、今日も保ち続けてる。それは雨が天から降り、その雨が大地を潤し、そこから種が実り、それを食べる者たちの糧となる。すなわち、天からあなたに下るものは、虚しく終わるものではない。同じように、私がイエスを通してあなた方に語る言葉は、あなたたちが取り交わす言葉とは異なり、それが虚しく私に返るようなものではない。私の喜ぶことをなし、私が命じ送ったことをなす。そのうちに私の力を宿す言葉なのだ。故にその言葉はあなたを喜びと平安に導く。あなた方が歩んできた茨の道には、大地に根を下ろし、大空に向かって力強く糸杉が育ち、あなた方の心身を傷つけた茨に変わり、香り豊かなミルトスがなる。このことは記念となり、常しえに変わることはない。我が子よ、私がイエスに聞かせた言葉に生きよ。命の言葉を選べ。そして命の道を歩め。主にある皆さん、私たちを友と呼ばれるイエス様が、父なる神から聞いた言葉、この言葉を自分の人生の礎とし、それをもろもろの私たちの決断のために用いないということは、どんなに私たちにとって 大きな損失であることでしょうか。ある時イエス様はこうも言われました。そこで私の友であるあなた方に言うが、体を殺してもその後でそれ以上あなたに 何もできないものを恐れるな。恐るべきものが誰であるか教えてあげよう。殺した後でさらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさい。そうだ、あなた方に言っとくが、その方を恐れなさい。このところにも私たちが互いに取り交わすような類の話ではないことが書かれています。それはそうです。神から語られる言葉は、主の思いは私たちの思いよりも高いのです。主の道は私たちの道よりもはるかに高いのですから。私たちにとりまして、生きるか死ぬかということは究極的な関心事です。しかし、イエス様はその死ぬということ、おそらく私たちにとりまして最も大きな恐怖となり得る誰かに殺されるというようなことについても、あちらの視点をここに告げています。そう、体を殺してもそれ以上何もできないものを恐れるなという、神は私たちが本当に恐るべきものは人が死んだ後で、さらに地獄に投げ込む権威のある方を恐れなさいというのです。これからの私たちの人生にこのようなことに関係するようなことがあり、そこから大きな決断が迫られることがあるかもしれない。その時に私たちに語りかける主イエスのこのような言葉は、私たちのその時の決断に大きな影響を与えるでしょう。私たちはいろいろなことに恐れます。これも恐ろしいものだぞ。あれも恐ろしいぞと、私たちを取り囲むこの世の情報は私たちの耳元で囁きます。私たちの心の鼓動は激しくなり、私たちはそれらを恐れて、性急に物事を決めようとします。しかし、天地万物を支配される神は、私たちに語りかけるんです。恐れるなと。私たちが本当に恐れるお方は、人が死んだ後にさらに地獄に投げ込む権威のあるお方、だから今あなたの耳元で語りかけられる、その恐れの言葉に耳を貸すな。恐るべきものではないものを恐れ、それゆえに私たちが導かれる場所に生きるのか、それとも本当に恐れるべきものを知り、それゆえに私たちが導かれる場所に生きるのか、それを決めるのは他でもない私たち自身です。天地は神により作られ、人には知り得ない万物の法則を知り得るお方、人間というものを知り尽くしているお方が私たちに語りかけること、それを心に踏まえて決断するということ、これ以上の決断がありましょうか。主イエスを友として歩むとき、私たちは自分の人生で知り得ないはずのことを知ることができるのです。悲しみの中でさえ、その中に働く神の愛と配慮を知ることにより圧倒されるようなことすらもあるのです。私たちに本当に必要なことは無数の情報ではありません。主イエスが父なる神から聞いたこと、それをそのまま私たちに知らせたという、そのイエスキリストの言葉こそが私たちに必要なものです。私たちを友と呼ばれる主イエスは誰よりも私たちのことを知っています。私たちのことを知っているお方が、私たちのために父なる神から聞いていることを惜しみなく語りかけているのです。この主の言葉が私たちのこれからのもろもろの決断の中に反映されていくのなら、私たちの人生はこれまでのものとは異なるに違いありません。神との親密な交わりを確保しましょう。 神について思い巡らして生活しましょう。そうするならば、私たちは私たちの人生に関わっておられる驚くべき神の姿を知るようになります。もし今日まだこの神を友として受け入れていない方がおりましたら、神の前に一歩近づきましょう。神様はあなたを今日も我が友よ、私があなたに語りかけている言葉と共にその人生を歩んでいかないかと語りかけているのですから、お祈りしましょう。天のお父様、私たち一人一人はおのおのの人生の年月をこの朝まで生き、そして今このところに導かれています。なぜ今私たちがこのところにあるのか、そのことに大きく関わっていることが、私たちがこれまでこの方成してきた数多くの決断がそこにあります。私たちが取り決めることということがどれほど大切であるかということ、そしてこのことはこれから私たちの人生最後の時まで大切なものとしてあり続けるということを今日私たちは確認しました。ゆえに私たちがこれから歩むこの人生、私たちは自分が取り決めていくことに関して私たちの思いを寄せ、そしてその決断に至る事柄の中に少しでもあなたの身思いを、あなたの御言葉を反映させたく願っています。なぜならそこにこそ私たちの生涯を最善に導く神のご愛と恵みと憐れみが込められているからです。どうかしよう、御言葉にあるようにすでにあなたの思いはイエス・キリストにすべて語られ、そして我が友なる主イエスはそのことを私たちにも余すところなく語りかけておられるのであるなら、その主の御言葉をもってこれからの私たちの人生の決断に用いていくことができますように、どうか私たちを憐れみお支えくださいますことをよろしくお願いいたします。一度の人生です。本当に残りの人生、今までの人生、それはもう本当に立ち戻れないものかもしれませんが、まだこれから私たちが引き続き成していく決断の中に、主よ、あなたの御心が反映されたものとしてください。その御言葉を聞く心を私たちにお与えください。お一人お一人の上にこの主の御言葉がいつもありますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、父なる神から受けたものを惜しむことなく、余すところなく、すでに私たちに語り見せてくださいました我らの主イエス・キリストの恵み、一人子イエスに その神の御心を託し、彼を通して私たちに今も語り続けていてくださる、この天地万物を支配しておられる父なる神のご愛、このような神のお心を持って私たちのもろもろの決断とすることができる、それを可能にしてくださる聖霊様の細き御声が、今も後もよよ限りなく我ら一同と共にありますように。アーメン。